平野祐希の夢は育つ。皆様こんばんは。パーソナリティの平野こと平野祐希です。今日もドキドキワクワクハッピーな時間をリスナーの皆様と過ごしたいと思います。この番組のテーマ、夢は叶う、大切なのは育てること。多くの人の夢に関わってきて感じたことがあります。夢を力に変えられない人が多すぎる。夢は想像を超えるような熱量を生み出します。だけどプレッシャーに押しつぶされて自分が信じられなくなって全然輝けていない、夢を楽しんでない、気分が重い、夢がない、実際夢で苦しんでる人がとても多いんです。どうですか？そんな経験ありませんか？夢って何でしょう？ドキドキワクワクキラキラ、仲間もたくさんできて運命的な出会いもあって、気づいたらえって思うくらい時間もあっという間に経っていて、たくさんの人に応援してもらえたら素敵ですよね。垣根を越えたつながりや絆、ライバルもできて自分に未知なる成長をさせてくれるもの、それが本当の夢なんです。夢は他人と比べるものじゃなく、自分だけの幸せの宝の地図みたいなもの。だから一つじゃなくて、たくさんあった方がいいんですよ。夢がないっていう人、全然ダメじゃないことに気づいてほしいです。なくたって夢中になれるくらい好きなことがあれば、それ、その瞬間を見逃さないでください。頑張るより100倍楽しい夢を育てること。夢を叶えるよりも育てるっていうのがとっても大切です。周りの人も応援しやすいし、気づいたらみんながハッピーになっています。みんなを応援する兄貴的な存在になりたいと願いがこもった番組、それがこのラジオ、平野祐希の夢は育つです。今日からヒラニーと夢を一緒に育っていきましょう。同じ日は二度と来ない、同じ時間も二度とありません。かけられた言葉や気持ち次第で重かったり軽かったり、後から優しさに気づいてしまったりして後悔してませんか？せっかくだったらこの瞬間に気づいてハッピーに生きてほしい。ハッピーだから努力ができて、ハッピーだから苦しめるんです。スポンジのように全部吸収できて仲間と笑い合える日々、それも夢。失敗と反省の繰り返しで一人で抱えて心が折れそう、それもまた夢です。夢のエネルギーがあるから毎日楽しく幸せに生きられる。実は自分の夢じゃなくて誰かの夢に関わってもいいんです。夢を叶えるとき、最後の最後に必要になってくるもの、それは自分を信じ続ける勇気。その魔法の言葉が番組の最後でいつも叫んでいるテネルセコンフィアンサです。リスナーの皆様の夢と幸せを願って心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平野祐希の俳優アカデミー、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
Dream. can breathe もっともっとって表現昇華させる老若男女関係なく Grow up through your voice and skill and music and dream人生も音楽も修理いろいろ情熱も不安もみんないろいろだからこそ君だけの歌が歌えるんだ
夢の中の出来事は。
はい、改めまして皆様こんばんは。パーソナリティの平にこと平井ゆうきです。いやーもうあっという間にね、5月も終わりということで、次は6月ですか。もう今年も終わりですね。早いですね。いやー、いろいろね、イベントごとが復活してきたというね、学生の言葉とかも聞いて、あ、よかったなーとかって思ってね、まあ、学生は忙しい忙しいとかって、何若いのに忙しいなんてとかって言ってることが、密かのように、なんかそういうイベントとかが、ね、始まってもらってもらえるといいなってすごい思うんですけれども、まあね、まだまだね、東京スタジオ、東京っていうのはね、なんかそういうのがまだ閉塞的になっているのが現状ですけれども、なんだろう、開けたのに飲み屋さんとかも10時っていうか真っ暗だな、っていうかあれだな、人手不足なのかな、なんかセブンイレブンとかその松屋とか閉まってるとこあるな、24時間やったなんか信じられないぐらい、なんかあれですかね、海外の人とか留学生とか少なくなってんのか、なんかセブンイレブンが閉まってると超急激に不安になりますよね。あのセブンイレブンだけじゃなくてファミマもあとは大丈夫、ファミマ、セブンイレブン、ローソンもまあいろんなところね、こうなんか全部人に頑張ってほしいっていうか、頑張ってほしいっていうか、なんかいつも空いてるから不安になりますけれども、まあなんていうんですかね、うん、やっぱ企業、東京はやっぱり大企業が動き出さないと、中小企業もなかなかね、思い切ってやれなかったりとか、やっぱ国と一体化密接になるとか、本当国が厳しいというか、地方にない違う閉塞感が東京にはまだまだありますので、そういうところをうまく回り出すと動き出せるのかなとかと思いながら、まだライブはね、控えたりとか、そういう、なかなか厳しいですけれども、まあ風潮としてはなんかいい感じになってきてるのかなとは思います。もともそもそもね、平兄はこの10年ぐらいはコロナ禍っていうか、まあこういうの多分おそらく10年ぐらいかけて人がお金儲けするような仕組みなのかな。これピーって入りますか、ピーってこれ、ね、ペロペロってわかんない、なんか何ですかね、こう、まあ、原発もそうだけど、まあなんで、お金儲けにまあこういうことをいろいろ使うんですよね、大人っていうか頭のいい人たちは。それを沈めるまでとか、行き始めとか、うまく10年ぐらい同じ話題で、10年に1回ぐらいは戦争が起きたりとかしてるから、まあ兵器を売ったりとか、防衛システムとか、まあいろんなこと考えるんでしょうね。そんな中で何も考えないで生きてる僕、イラニーとかね、この平民の人たちは、まあ、考えないで生きる幸せもありますね。まあ、考えて生きる幸せもきっとあるんでしょうね。なのでコロナ収束まではなんか10年ぐらいは普通にかかるって一番最初に、お偉い人に僕は言われたから、そうなのかっていうか、思って。でも、そっちよりも、その人がどういう反応するかによって変わってくるって思ったんで、まあいい、ね、長岡の花火大会とか、そういう、ね、開催とか、ディズニーランドとか元に戻ってきたりとかすると、いい風潮。なんか、いや、どんどんどんどん、そういう人が動く風潮になってくれれば、まあ、コロナに気をつけながら、いい感じになったらいいなとかって。本当はね、もう上海にもお友達がいて、だから、ね、いろんな国によって対策が違ってね、だから日本もいつね、ロックダウンとかってそういうなったら困るか分かんないから、そういうね、やっぱコロナの、まあ政府の指示はいいんですよ、そういうのをね、言うこと聞けば。問題はこの中でどう生きるか。まあ夢を持たないで生きるのも人生。ね、諦めるのも。でも夢をね、この中でも夢を持って生きるのも人生だから、すごい難しいなと思いながらね、平にも思ってるけど、若い子たちっていうのは、 そんなこと考えていきなくてもいいんじゃないかなっていうぐらいかわいそうだなと思って、その子たちになんとかと思って今、ね、頑張ってこうラジオを届いたらいいなと思ってやってますけれども、まあ、全然ね話はあれですけど、まあ、ヒラ兄はシャンソンをねずっとこう若い時から10代の頃からこう惹かれて歌って、シャンソンってなんだってなるんですけど、やっぱそこねいっぱいこう人生の3分間のドラマって言われてるから、いろんな人の人生の歌がシャンソンだったりするんですよね。なんかそれが大好きで、何が好きかっていうと、やっぱ一人って自分ってこう自分の人生しか歌えないじゃないですか。でもねシャンソンにはこうボクサーの人生があったりとか、こうね地下鉄の店員の人生があったりとか、まあ恋愛もねいっぱいある、恋愛の話もいっぱいあるんですよ。だから恋愛もだからたくさんできる感覚、歌一曲に対してこうあっていろんな人生、年上の女性と付き合ったり、年下の彼氏と付き合ったりとか、いろんななんていうの、男女も超えていろんなこうドラマがね一曲一曲にあるんですよ。それがなんかすごいなん背伸びした感じがすごい好きで、それをまた歌うところがねおしゃれなところなんですよ、シャンソニエって。あの大人の社交場的な、やっぱこう階段を上りたくときなるときってありませんか？20代とかちょっと大人に憧れる、そういう場所だったんですよね。今でもそういう場所なんですよ。だからぜひね皆様に聞いてもらいたいなとかと思って活動し始めようと。あとねこう俳優とかそういう、まあ、自分 の, そのラップでも何でもいいですよ、歌手になる人っていろんなものをね吸収した方が絶対いいんですよ。なんだろう、時代が変わってこういうのをね、なんだっけな、まあ、今世の中に正解がないんですよね。こう新しくなってコロナ禍だし IT とかもいろんなの進んで、もう本当に新しいくなってんですよ、世の中が。今までの常識だけではもうたどり着かないんですよね。だから誰も正解が分かんない中で今こうやっていろんな試行錯誤でみんな目的に向かって目標に向かってやってるんですけど、まあ、僕たちの時代とはまた違う今ね、こう上司を作んない、みんな上司もなく先輩もなく、そういう社会プランとかもあったりとかいろんなこともあるけれど、まあ、僕の時代からするとだね、こういう古いってあれだけど、いろんなことをねこう見るとかいろんなことを学ぶのはすごいいいなと思って、シャンソンとかぜひ皆様味わってもらいたいんですよね。まあお寿司屋さんでもあるじゃないですか、なんだ、僕は卵が好きなんですけど、お寿司屋さんに行って卵だけ食べてもなんだこいつはってなるじゃないですかね。マグロとかだったらいいです。でも卵は食べたいですよ。でも卵だけ食べるのはちょっと違うじゃないですか。あとメネギとか食べたいとかって、なんでそんな草食べるの寿司に来てとか、なんかあるですよ、大人のなんか階段がね、食べ合わせとか。やっぱりこうサーモンだけ、まあサーモン美味しい炙りサーモンだけ食べてもいいですよ。でもこうあるじゃないですか、マグロ食べた後のサーモン食べたいとか、まあ寿司ローにとかに行ったらパフェとか。だから選ぶってすごい大事だと思うんですよ。いろんなものを選んでってこうやってなんか食べるものでも学ぶものでもいろんなものをチョイスっていうねして味わっていくっていうので、やっぱシャンソンとかってなんかそういうのとかも、自分もなんかいろんなものを出会いとかでやっぱり分かんないこととかすごい、ああこういうの新しいなって思った時にチャンスとかって思っていいなぁとかって思って自分に取り入れるのが大好きなんですけど、もう今の考え方これは古いかもしれないけど、ぜひねやってもらいたいなと思います。まあ、好きなものだけ選んできてるんですよね今。若い子供たちを見ても好きな番組 YouTube も好きなものばっかり見て、そうすると好きなものばっかり検索に引っかかるようになって、大切なものをねあれ検索できるようになんないですかね。好きなものじゃなくて大切なものが検索できるようになってほしいなって最近すごい思うんですよね。だから YouTube で探しててもきっかけには出会えないかも。楽しさには出会えるけど、できっかけに出会うためにはやっぱ人と会ったりとか、なんていう、嫌いなものの中にあるんですよ、なんかきっかけって。 だから嫌いな人に会うわけじゃなくて、なんか嫌いな自分の苦手な中に迷路と一緒で、なんていうのかな、やっぱ同じ方向に進んでると出会わないんですよね、きっかけって。でそのきっかけっていうかターニングポイントというか、そういうのを本当は若いうちとか子供のうちとかいっぱいあった方がいいなと思うんだけれども、今ねこう全部好きなものばっかり見れちゃう時代だから難しいでしょうね、そういう考え方。僕の時代はなんかこう HMV とかでこう、まあ、ダンスのあれで洋楽とかめっちゃ聞くのにこう視聴コーナーがあるわけですよ。で海外に行ってもね、一生懸命視聴して、アルバムだから15曲ぐらい入ってる、これ全部来て聞くんですよ、一日中かけて。あ、この曲いい、この曲ダメとかって聞いてね、それから買ったりとかしたけど、今もうね検索すれば一瞬で見られちゃうから、何だったんだあの一日海外での一日はっていうぐらい、やっぱり考え方も変わって当然だと思うけれども、まあ、昔のね考え方も試してみてもぜひいいのかな、アナログもいいなと思います。一旦 CM に行きたいと思います。
本気でやれ、もっと欲張れ、平井勇気の俳優アカデミー。聞くな、感じろ、
悔しがるんじゃなくてもっと言えろ、
努力してもさ手に入らないもの、それを見ろ、大切なものは自分で見つけろ。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
もうね、ちょっと平に疲れてんのかね、話の軸がね、見失いましたね。ちょっとね、始まる前にちょっと話しすぎて、ミキさんと、ちょっともう疲れがなくて、そう、こうね、なんでこの話をしてるかっていうと、もう結構4月から、やっぱり動き出そうとして、今まで2年間ね、やっぱり自粛したわけですよ。自粛のこの風ってわかりますかね。風にはやっぱ種類があって、北風、南風、東風、西風、じゃあいつ方を畳んでいつ方を開くかってすごい大切だと思うんですよ。南風が来た時にやっぱ方をバッて開いて出発できるように準備をしていく、北風の時は方を畳む、この2年間やってきて、やっぱ今がタイミングだと思ってちょっと4月から動いてるんですけれども、そう、それでやっぱりみんなもね、だんだん動いてほしいなと思って今話をしてて、して平井勇気の俳優アカデミーはまだまだ東京では募集、できる空気ではないんですよね。扉は叩いてもらいたいけれども、でも俳優目指したりとかしてる人たちにやっぱり今こうラジオで聞いてくださってるんであれば、今ねこうやれることっていうのは、だから好きなことばかりやるんじゃなくて、なんていうのかな、こうね、サッカーも野球もそうなんですよ。全員ね、4番でピッチャーやりたがっちゃうんですよ。でも人生の楽しみそこじゃないんですよ。わかるかな、感覚的にね、こうね、なんだろう、もうね、バンドの良さもあるんですよ。バンドの良さもして、打たれてしまうピッチャーのドラマもあるじゃないですか。だから主人公とかじゃなくて、人生っていろんな役割があって、そういう役割っていうのがやっぱりね、ドラマなんですよ。だからみんなね、4番で、だから大谷選手みたいな目指すのはいいんですよ。大谷選手みたいになるんだけど、それだけが成功じゃないってことですよね。人に勇気を与える。人にはそれぞれ役割があって、使命があって、そこに気づいてそこに向かっていくっていうのが、後々気づいていくんですけど、そんなのもわかんないまま、がむしゃらに やるんですよ、若い時は。でもやってく中でなんか自分の身になってんのかなとかあって決めるときにこう早いんですよ、やめちゃうタイミングが。だからそういう風にやめないために、炙りサーモンばっか食べてないで卵とか芽ネギとか、だからなんて言ったらいいんだろう、いろんな五感を鍛えた方がいいってことですね。それでハイアカデミーの今ノート立ち上げて、あのやっぱりこう舞台、そうゴッドファーザーのプロデューサーに言われてね、本をね読めって言われて、舞台四大原則っていうのがあるんですよ。してやっぱ見る側で、してやる人、聞く人、してやる内容、やる、して舞台、この4つ、やる人、聞く監修、やる内容、舞台、やる場所ね、なんかそういうのってすごい大事で、やっぱその4つがないと舞台は成立しないっていうのを一番最初に、本、分厚い本なんですけど、なんかそう勉強させてもらって、その頃オーディブルがあったら全部こう聞けたのにな。いやな、分厚すぎる。いや、ほんと辞書とかも、まあそう、そういうのあって、すごい大事なことだなと思って。みんなね、やることしか考えてないんですよ。でも一番本当に大事なのは、やる場所がもうあることに気づいてもらいたいんですよね。この場所を作ってくれた先人がいるんですよ。だから、日本にエンターテインメントを持ってきた人とか、ここになんかこの建物を作ってくれた人とか、そういうことに感謝できないでやることばっかり考えてると、まあ、絶対成功しないし幸せになれないです。して自分の感情を伝えるんじゃなくて、やる内容を選ぶ、やる内容を考えてどういうメッセージとか、やっぱそういうね、いろんな方向の見方とかができるような育ち方を子供の頃からしてもらいたいなって最近すごく思って、それで YouTube ばっかり見てんじゃないよっていう話につながりました。好きなものばっかり原作されちゃうんですよね、あれって。だから難しいですよ、やばいね、このままだと都市伝説じゃないけどこうやられちゃうね。 Siri あ、勝手に Siri ちょっと返事しちゃいますね、ピコリンやられちゃうんですよ。だから自分でどう探すかって、ルーティンじゃないけど散歩でもなんかね、新しいものでも、まあ僕とかよく生徒には美術館とかに足を運んで作品から音を聞けとかね、偉そうに言ってますね。まあでも僕はもう言われてきたことだから、そんなのだってググれば出てくるんですよ、今もう作品なんて。じゃあなんで見に行くのかですよ。なんかね、そういうのすっごい大事にしてほしいんですよ。今、コロナこうやって、なんかコロナが、なんだろう、ね、ちょっとコロナ中だけれど、まあ、むしろコロナ増えてすごい状態な人数だけれども、なんかコロナ明けな雰囲気な感じな、この動き出した時に、まだマスクもしてる。ね。まだリモートもやってるとこもある。相手のどこを見なきゃいけないかですよね。今も風潮で本当にイケメンとか可愛いとか、みんななんか美人とか、そういうところばっかり見て人を見てるんですよ。そうじゃないんだと。だからそこを話したくて、今日はね、もう気づいてもらいたい、みんなに。だから卵が僕は好きなんですよ、寿司屋で。卵がないと卵が食べたいの。マグロじゃないんですよ。でもね、みんな寿司屋って言ったらこれって何だから、人それぞれ、あの人それぞれの輝き方があったりとか、人それぞれの求められ方があるのに、見方が一箇所しかできないと始まらないんですよ。だからもっと柔軟的にいろんな感性で相手と向き合って、相手のいいところに気づいたり、なんかね、そういうみんなに物語がちゃんとあるんですよ、人生の。そういうのを目に見えないところを捉えて、人とね、出会いが今あるじゃないですか。人と時間を過ごしてほしいなと思います。結構ね、2年間経ったから、リハビリのつもりでそういうのをしてってもらいたいなと思います。マスクもしてるからね、まだまだみんな頑張ってほしいなっていう、ひなにーからのメッセージでした。どうかあなたに届け。 ラジオでありがとう。ヒラニーからのメッセージです。リスナーの皆様、今夜もラジオを聞いてくれてありがとうございます。こうして皆様と一緒に過ごせる時間が何よりも幸せです。ところで最近、真剣にありがとうって誰かに伝えましたか？人生ではありがとうをたくさん言うことがとっても大切です。特に誰にありがとうを伝えるかが重要なんですよ。いつもそばにいてくれる人ほどありがとうって思っているのに伝えられていない人多いんじゃないですか？育ててくれたお父さんやお母さんに、丈夫な体で産んでくれてありがとうの感謝の気持ち、愛する人といつも喧嘩してるけれど幸せですありがとうの気持ちとか、みんなのありがとうの気持ち、これを届けてみませんか？移動ラジオ局夢の種号が完成しました。全国どこでも夢の種号で駆けつけて収録ができるようになったんです。あなたの特別なありがとうをラジオで伝えてみませんか？ありがとうを言われて嫌な気持ちになる人は誰もいません。またありがとうを言って今嫌な気持ちになる人も絶対にいません。ありがとうはそんな魔法の言葉です。ぜひあなたの心からのありがとう、伝えたい人や人への熱い思いなど、番組宛にお便りください。お待ちしております。ヒラニーでした。
心に穴が開いてた、苦しくて、
そうやって僕らはゼロになる。
はい、あっという間にエンディングの時間です。今期のエンディングテーマは有沢美和プロデュースカルティアで雨降って透明です。はい、いやー、あっという間にエンディングの時間ですけれども、番組からのここでお知らせでございます。私ヒラニーコとヒラユウキが出演しているライブが第4土曜日に池の旗ライブスペース木でございます。心癒される大人の音楽に、ホスピタリティの行き届いた接客、落ち着きのある紳士的な空間です。紳士淑女の空間です。ぜひ皆様、調べていただいて来ていただければと思います。シャンソン聞いたことない方ぜひお待ちしております。コロナ禍で、ね、大変ですけれども、唯一ここだけは続けているところでございます。第4土曜日、池の旗ライブスペース木でございます。ぜひお足をお運びください。そして、みんなの夢をラジオに届ける夢の種号が完成いたしました。ドラえもんもびっくりの全国どこでも行けるスペシャルカーでございます。ラジオ出演やラジオドラマを作りたい、ラジオでありがとうに参加したい、学校や企業や番組を、学校や企業を番組で大募集しております。もうねヘロヘロでございます。どうかね、夢の種号を使ってみたいという方はぜひ番組宛にお便りください。全国どこへでも行きたいと思います。火星はまだ無理かけど、全国どこに行けますからね、ぜひお待ちしております。さあ今夜もね、本当お付き合いくださいましてありがとうございます。もうだいぶ暑くなりますから、皆様体調をねかなり気をつけて水分補給してくださいね。それでは引き続き夢の種放送局お楽しみください。また来週お会いしましょう。それではフィネッセコンフィアンサー。